皆さんこんばんは。本日も共に神様を礼拝できる恵みを感謝します。最初に少し1週間の歩みを振り返りながら神様に心を静めていきましょう。それでは賛美を捧げてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちください。砕かれた魂という賛美から歌っていきましょう。続いて詩編51編を共に賛美していきましょう。
神よ私に清い心を
メッセージの前に礼拝の場でという賛美を歌っていきたいと思います。心を神様に沈めていきましょう。 拝の場で、お座りください。司会者が、お祈りします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが一人一人に恵みを注ぎ、一人一人をこの場に集めてくださったことを感謝いたします。これからあなたの御言葉を聞いていきたいです。どうか私たちが歩むべき道を、あなたが望まれる道を、私たちが御言葉を聞いて、御言葉を心に留めて、御言葉によって歩むことができるように、どうかこの時間あなたの恵みを注いでください。一人一人の上にふさわしく語ってください。委ねてイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝いらっしゃいました。皆さん一人一人を歓迎いたします。御言葉を共に読んでいきたいと願います。マタイの福音書の23章13節から36節の御言葉となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。マタイの福音書の23章13節から36節の御言葉になります。 それでは御言葉を読んでいきます。マタイの福音書23章13節から36節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。災いだ、目の見えない案内人たち、お前たちは言っている、誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿と、どちらが重要なのか。またお前たちは言っている、誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えて見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇と、どちらが重要なのか。祭壇にかけて誓うものは、祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓うものは、神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓うものは、神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだ。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはミント、イノンド、クミンの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。目の見えない案内人たち、ブヨはこうして覗くのに、ラクダは飲み込んでいる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、偽人たちの記念品を飾って、こういう、もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すことはなかっただろう。こうして自分たちが預言者を殺した者たちの子らであることを自らに対して証言している。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよい。蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間で、お前たちが殺したバラキアの子ザカリアの地まで、地上で流される正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだ。まことにお前たちに言う、これらの報いはすべてこの時代の上に降りかかる。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人々について見ていきたいと願っております。私たちの救い主であり、神の一人子であるイエス・キリストは、神であられるのに人の姿をとってこの世に来られました。そしてたくさんの人に出会って福音を語られました。イエス様に出会った人というのは、本当にたくさんの多様な人たちがいたわけです。彼らはイエス様に出会ってどのように変わったのか、どのような思いになったのか、もしくは全く変わらなかったのか、そんな彼らの姿が なぜ今私たちにも伝えられているのか、それをこのマタイの福音書を通して見ていきたいと願っております。皆さんはこのイエス・キリストと聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。イエス様ってこう思い浮かべると、皆さんの頭の中に浮かぶイメージはどんなイメージでしょう。おそらくは多くの方が優しく温和なイメージを持っているのではないかと思うんですね。イエス様の姿を思い浮かべた時、人類を愛しこの世に来られたイエス様、多くの人に出会い多くの人を癒し奇跡を行ってくださったイエス様、だから柔和な笑みを浮かべている、そんなイエス様の姿というものをイメージしやすいのではないかと思うんですね。しかし先ほど読んだこの聖書の箇所はですね、そんなイエス様のイメージというものを完全に払拭するような言葉が続いています。とても強い言葉が続くんですね。災いだという言葉を繰り返しながら、まるで怒りをあらわにしているような、そんなイエス様の姿をここから見ることができるのです。そのようにイエス様が災いだと呼んでいるのは誰か。偽善の律法学者パリサイ人たちです。イエス様が御言葉を伝えながらたくさんの人と出会い旅をしたこの3年間を交生涯と言うんですけども、この3年間の間ずっと飽きることなくイエス様に敵意を向けてきた人たちがいました。それがこのパリサイ人たち、律法学者たちです。彼らは人々に囲まれて尊敬を受けているイエス・キリストという人物をよく思いませんでした。敵対心を持って攻撃しました。そしてついにはイエス様を殺そうと画策し、計画し実行した人々となります。ずっとイエス様につきまとってイエス様を攻撃したっていうことは、ずっとイエス様と共に時間を過ごしていたということになります。ずっとイエス様がなさったこと、イエス様が語られたことを見て聞いていたわけなんですね。それでも彼らはイエス様を憎しみ続けていた、そんな人物になります。先ほどの聖書箇所でイエス様はそんな彼らを災いだと呼ばれています。それはイエス様に敵対心を向け、イエス様の働きを邪魔していたからだけではありません。では彼らの何がここまで災いと呼ばれることになったのでしょうか。本日は一体何がイエス様にとって、そしてイエス様を信じる者にとって災いとなるのかについて、この律法学者パリサイ人たちの姿を通して考えたいと思います。ではまず彼らについてちょっと説明をしていきましょう。パリサイ人や律法学者たちとは当時の宗教指導者たちでした。神様を信じる民を導く立場にいた人たちのことを言います。その中でパリサイ人とは一生涯御言葉、神様の言葉を研究してきた人のことを言います。生まれてすぐに御言葉に親しみ、12歳の時には律法を完全に暗唱し、 15歳の時には旧約聖書のすべての御言葉を一字一句間違えることなく暗記するまでになるそうなんですね。日本中探してもこれができる人はなかなか探せないと思うんですね。彼らは御言葉に親しみ、そして自分たちが愛され、やがては救い主が与えられるんだということをこの時代の誰よりもよく知っていた人物だったということができるのです。救い主に関する知識のスペシャリストと言えるのがこのパリサイ人たちだったのです。また律法学者は読んで字のごとく律法を専門に学び研究している人たちです。律法とは何か、神様の教えですね。神様がご自分の民に何を語っておられるのか、ご自分の民がどのようにこの世の歩みをしてほしいと願っておられるのか、それを研究しよく知っていたのがこの律法学者なんですね。彼らは宗教指導者として当時決められた宗教活動を事細かに守っていました。礼拝を捧げることはもちろん、決められた時間に祈ることなど、おはようからお休みまでの時間、ありとあらゆることを守って行ってきていたわけです。パリサイ人、律法学者は誰よりも救い主についてよく知っていました。誰よりも神様についてよく知っていました。しかしイエス様は彼らのこの行為を偽善だと言います。偽善とは演劇において仮面をかぶっている役者のことを言います。仮面の演技と役者の内面は一致することがありません。イエス様は神様についての知識が有り余るほど豊かであった彼らを演じているもの、神様を信じているのではなく神様を信じることを演じているものだと呼ばれているわけです。さらにはそんな彼らを災いだと呼ばれます。災いだ。いくら知識があり、いくら宗教活動というものを行っていたとしても、神様を知っておらず、神様についてのみ知っているのは災いだというんですね。しかも繰り返し繰り返し災いだという言葉が登場します。マタイの福音書においてこの災いという言葉は幸せとか祝福の反対の意味で用いられることが多くあります。つまりは不幸だとか呪いだっていう意味になるんですね。旧約聖書の知識に精通し、宗教指導者として民を導く立場にあり、毎日毎日御言葉を読んで日に何度も何度も祈りをしていても、彼らは災いであり不幸であり呪いだったんです。祝福を受けるに値すると考えられている行動が実は呪いだったというんです。いくら神様について知っていてもその存在は災いになるんですね。彼らはなんでここまでの叱責を受けているんでしょうか。イエス様はなぜここまで彼らを 叱責されているのでしょうか。その具体的な内容が先ほど読みした言葉ですね。重要なことでなのでちょっと長いんですけども、もう一度読んでみたいと思います。この叱責の内容に心を留めながら共に読んでいただきたいと思います。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く。そして回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。災いだ、目の見えない案内人たち、お前たちは言っている。誰でも神殿にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし神殿の黄金にかけて誓うのであれば果たす義務がある。愚かで目の見えない者たち、黄金とその黄金を聖なるものにする神殿と、どちらが重要なのか。またお前たちは言っている。誰でも祭壇にかけて誓うのであれば何の義務もない。しかし祭壇の上の捧げ物にかけて誓うのであれば果たす義務がある。目の見えない者たち、捧げ物とその捧げ物を聖なるものにする祭壇と、どちらが重要なのか。祭壇にかけて誓う者は祭壇とその上にあるすべてのものにかけて誓っているのだ。また神殿にかけて誓う者は神殿とそこに住まわれる方にかけて誓っているのだ。天にかけて誓う者は神の御座とそこに座しておられる方にかけて誓っているのだ。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは民とイノンド、クミンの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。目の見えない案内人たち、ブヨは越して覗くのにラクダは飲み込んでいる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、義人たちの記念品を飾って、こういう、もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すということはなかっただろう。こうして自分たちが預言者を殺した者たちの子らであることを自らに対して証言している。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよい。蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの地まで、地上で流される正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだ。まことにお前たちに言う、これらの報いはすべてこの時代の上に降りかかる。ここに記されている災いである偽善の律法学者、 パリサイ人の行動というものを要約すると次のようになります。一つ、彼らは民を間違った方向に導いていました。目の見えない案内人という表現が出てきますが、案内する立場の人が見ることができなければ、案内人もそして案内を受ける人も破滅に向かうというのは目に見えていることです。二つ、何が清いのか分かっていませんでした。礼拝を捧げること、主に心を向けて行うこと、その意味を全く分かっていなかったんですね。立派な建物、見栄えのいい祭壇を重要視して、心が神様に向かっていなかったわけです。三つ、内側を清めることに無関心でした。外面ばかりを気にしているのです。外側がいくら立派で綺麗だとしても、それに何の意味があるでしょうか。その中が強欲で満ちているのであれば、その杯や皿はもう使うことができません。最後に4つ、預言者の血を流したということです。これは主の御言葉が自分たちに語られることを頑なに拒んでいることを意味します。預言者とは神様の言葉を伝えるものです。その者の血を流すことは完全な拒絶を意味します。何が理由でとしてあるのかは分かりませんが、彼らは自分たちに御言葉を語られるということを頑なに拒み、そして語ってくる者の血を流しているわけです。イエス様が災いだと呼んでいるのは、彼らのこんな姿なんですね。どこに向かうか分からず、心が神様には向いていない。そして自分を清いものへと変えていくことに関心がなく、へりくだった心で御言葉を受け入れることができない。それが災いなんです。イエス様はそれを災いと呼んでるんですね。キリストを救い主として受け入れ告白し、クリスチャンとしての歩みをしたいと願っている人は、誰もが罪を嫌います。では皆さん、罪が何だと思いますか。皆さんは罪を何だと捉えているでしょうか。ギリシャ語で罪はハマルティアと言います。このハマルティアには、罪という意味以外に的外れという意味を持ちます。この言葉が罪というものの性質を本当によく表しているんですね。罪の性質は神様から外れることです。神様から離れることです。神様から離れてまた向かおうとも思わないことです。向かうように差し向けられたことを全くきれいに拒むことなんですね。イエス様が災いと呼んでいるものと一緒ですね。パリサイ人たちや律法学者たちは、誰よりも努力し知識を持ち行っていた人たちでした。しかし神様が彼らに何を望んでいるのかは知ることはありません。むしろ拒み続けていました。 そして彼の一番の問題は、その間違いから戻ることができなくなっていたということです。彼らの努力が、彼らの権威が、彼らの立場が、彼らが今まで努力して築き上げ、今握っていたそのものが、彼らを神様のもとに戻すことを許さなかったんですね。彼らは神様についてたくさんのことを知っていました。しかし、神様を知るということはなく、それにより災いと呼ばれてしまっているのです。神様について知ることと神様を知るっていうことは明らかな違いがあるんですね。エペソ人の手紙の1章17節から19節の御言葉をお読みいたします。エペソ人の手紙、新約聖書ですね。エペソ人の手紙1章17節から19節の御言葉です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものなのか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たちを信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。このエペソ人への手紙は、使徒パウロがエペソの教会に向かって書いた手紙になります。使徒パウロの宣教については使徒の働きに詳しく記されているのですが、彼はこのエペソという地域の宣教を神のご計画を余すところなく実行できたと、そう評価しているんですね。つまり大成功だったっていうんです。本当に豊かだと、そう表現しているんですね。しかしその後のエペソの教会は間違った教えを持って教会を惑わし、教会を内側から争おうとする者が出てくることになります。パウロがこの手紙をエペソの教会に送った時には、エペソの教会はこのような間違った知識、間違った教えと妨害され戦っている最中だったわけです。そんな教会に使徒パウロが今ここで求めていることは何でしょうか。神様を知るための知識と啓示の御霊が与えられることですね。心の目が開かれて神様の御心を悟るということです。神様の偉大な力のみを知るということです。どうか惑わされることがないように、あなた方の心が神様を知ることに満たされますように、どうかと彼は今ここで懇願しているんですね。主を知ることが何よりも大切なんだということを訴えかけているんです。神様についての知識は時間は労力を使えば知ることができるでしょう。しかし誠の神様を知らなければ、神様について知ったところで一体何になるでしょうか。かえって人々を惑わし、自分もろとも滅ぼす災いとなるんです。 韓国のクリスチャン人口は約 40% とも 60% とも言われています。こう数字にばらつきがあるのはですね、韓国の教会ではこう教会員登録をしないところが多いので、こう正確な数字をちょっと測りきれないところがあるからなんですが、いずれにしてもキリスト教教国と言えるそんな国だと思います。しかしある時期、多くの若者が教会から離れていくという事態が起こりました。教会に新しく若者が集まらないどころか、それまで教会で礼拝を捧げていた若者も教会から出ていくことが韓国中の教会で多く起こったんですね。すぐに調査が行われて原因を探りました。するとクリスチャンに希望が持てないんだという、そんな答えが多く寄せられたんですね。芸能人や著名人、政治家にもクリスチャンがいて、テレビをつければクリスチャンを見ない日はないほどになります。かつての大統領が教会の長老だったなんてこともありました。当然そんな彼らのニュースが聞こえてくるわけですね。しかしその内容が不倫や不祥事、不正といったものに満たされていた時期があったんですね。そんな姿を見て若者が失望してしまったといいます。あの人たちは神様について知ってるはずなのに、神様を知らない人よりも多くの罪を犯しているではないか、何の意味があるんだろう、そんな失望を覚えたというんですね。誠の神様を知らないといくらでもハマルティアに陥りやすいです。神様についていくらたくさんのことを知っていても、誠の神様を知らないのは災いなんですね。どうか私たちは神様を知りましょう。どうか私たちの心が神様に満たされますようにと願わずにはいられません。私たちにとって神様はどのような方ですか？天地の創造主であり全知全能の方です。私たちにとって神様は誰ですか？私たちへの愛によって一人子を送ってくださり、その死によって私たちをご自身の子供としてくださった霊の父です。神様が私たちに今望んでおられることは何でしょうか？神様についての知識を豊かに蓄えることでしょうか？私たちが主から離れることなく主と共に歩むことですね。どうか神様に満たされましょう。惑わされることなく神様に満たされる私たちとなるよう心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、どうか私たちの心があなただけを求めることができますように。どうか私たちの心の目が開かれ、誠の神様を見て御心を求めるものとなりますように。知識よりもあなたを求める私たちとなりますように。 お導きください。あなたが私たちを愛し共におられるということを決して忘れない私たちとなりますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して握っていたという賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。その愛に立つ。その愛。 オープン礼拝の最後に主は我らの太陽という歌を歌って礼拝を終わりたいと思います。
正しい道 嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光イエスに。
どうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。